皆さん、こんにちは。Google Play Policy Bytes をご視聴いただきありがとうございます。Google Play の小倉です。今回は2024年4月のポリシー関連の重要な変更点についてお知らせいたします。これからお話しするポリシーのアップデートは、デベロッパーの皆様がビジネスを発展させ、ユーザーが安心してアプリを利用できるように、Google Play の安全性と信頼性を維持するためのポリシー変更点です。また、最近のポリシー更新や、補足情報、今後の主なスケジュールについてもお伝えしてまいります。2024年4月のアップデートで更新されたポリシーは、児童を危険にさらす行為、健康に関するコンテンツ及びサービス、権限と API、虚偽の振る舞いに関するポリシーです。最初に、既存の児童を危険にさらす行為に関するポリシーに基づいて新たに規定された子どもの安全基準に関するポリシーについて説明いたします。Google は Google Play に公開されているすべてのアプリにおいて児童性的虐待コンテンツに適切に対処していただく必要があると考えております。その観点からソーシャルアプリや出会い系アプリでは以下の要件を満たす必要があります。1、基準を定めて公開する。アプリの利用規約、コミュニティガイドライン、ユーザーポリシーに関するドキュメント、デベロッパーが一般に公開している規約基準の中で CSAE、児童の性的虐待と搾取を明示的に禁止する必要があります。2、アプリ内でユーザーフィードバックのための方法を提供する。ユーザーがアプリ内からフィードバックや懸念事項、報告等を送信できる方法を提供していることを自己認定する必要があります。3、CSAM の問題に取り組む。デベロッパーが CSAM、児童性的虐待コンテンツを認知した場合、デベロッパーが一般に公開している基準や関連する法律に沿って、CSAM の問題に適切に対処していることを自己認定する必要があります。対応には、児童性的虐待コンテンツの削除を含みますが、これに限定されません。4、児童の安全に関する法律を遵守する。アプリにおいて、児童の安全に関して適用される法律と規制を遵守していることを自己認定する必要があります。これには、確認された児童性的虐待コンテンツを全米行方不明、非搾取児童センター、または各地域の関係当局に報告するための手続きを定めることが含まれますが、これに限定されません。児童の安全を担当する連絡先を提供する。アプリ内またはプラットフォーム上で、児童の性的虐待と搾取が見つかった場合に、Google Play から送信される通知を受け取るため、児童の安全を担当する専用の連絡先をデベロッパーコンソールから提供する必要があります。この連絡を受け取る担当者は、必要に応じて社内の執行責任者に相談し、手続きを見直したり、必要な措置を講じたりできる立場にある必要があります。新しいポリシーの詳細を確認するには、リンクをクリックしてください。次に、健康アプリに関するポリシーの更新について説明します。2023年10月にお伝えした通り、追加要件として、プレイコンソール内での申告が追加されました。Google プレイコンソールでのカテゴリの選択に加えて、アプリが指定のいずれかに該当する場合は、選択したカテゴリに関連する要件に準拠する必要があります。また、ヘルスコネクトにつきましても、健康アプリに関するポリシーと整合性を取るべくポリシーが更新されました。ヘルスコネクトの申告につきましては、2024年後半からは既存のフォームから行う申告に変わりまして、プレイコンソールから申告を行うことになります。権限と API のポリシーの中で、クエリーオールパッケージズ権限の例外的なケースが明確化されました。Google はデベロッパーが行うセキュリティや不正行為の防止についても、クエリーオールパッケージズ権限に依存しない代替ソリューションの積極的な実装を引き続き推奨しています。更新の詳細について確認するにはリンクをクリックするか QR コードをスキャンしてください。次は虚偽の振る舞いに関するポリシーの操作されたメディアの更新についてです。すでに既存のガイドラインにおいて虚偽のまたは誤解を招くような情報や宣伝文句を画像、動画、テキストを通じて伝えることを助長する、またはその作成を支援するアプリは認めないことを定めていますが、今回のアップデートではこれに 音声を含めて、さらに幅広い虚偽行為の防止をすることとなりました。個人ローンに関するポリシーにおいて、ローン関連アプリ、ローン計算ツールやローンガイドなど、や個人ローンの斡旋を主目的とするアプリについても、写真や連絡先情報などの個人の機密データへのアクセスが禁止されていることを明確化いたしました。更新の詳細について確認するには、リンクをクリックするか QR コードをスキャンしてください。この度のアップデートでは、スパイウェアの定義も明確化されました。スパイウェアとは悪意のあるアプリケーションやコードであり、またアプリに準拠した機能と無関係なユーザーデータ、またはデバイスデータを収集、摂取、または共有する動作です。スパイウェア違反には次のような行為が含まれます。1、音声の録音または電話通話の録音。2、アプリデータの摂取。3、ユーザーへの通知または同意なしにデバイス上のデータを密かに抽出し送信する悪意のあるサードパーティーコードを含むアプリ。交際の詳細について確認するにはリンクをクリックするか QR コードをスキャンしてください。最後に今後の対応期限について見ていきましょう。対応に時間がかかるポリシーについてはデベロッパーの皆様に配慮して事前にお知らせをしております。最近のポリシーの更新内容の一覧については画面上のリンクからご覧いただけます。ポリシーの更新によってアプリに影響が生じる場合に備えて上記の一覧を入念に確認することをお勧めいたします。本日のポリシーバイツが Google Play の最近のポリシーの更新について理解を深めるための一助となりましたら幸いです。なお、Google Play Academy では Google Play ポリシーやアプリ内アイテムの価格テストを効果的に行う方法など Google Play について学べる無料のコースを多数ご用意しております。ご興味のある方は併せてご覧ください。Google Play プラットフォームの安全性と信頼性を高めるために皆様のお力添えをいただければ幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。